はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客さんのようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、先週にね、勉強会で、ある保険会社の勉強会で、知り合いになったですね方が、本当に今日楽しみに来ていただいております。武田さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
軽く自己紹介していただいて。
はい、ありがとうございます。私は、光税理士法人という、税理士法人から来ました、はい、武田秀明と申します。今日はよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。
はい、
光税理士法人さんって京都にあるんですか？
そうですね、御所の、少し南の方にあるんですが、
はい、
はい、東の東院竹屋町という、通りですね、
はい、
にある、税理士法人なんです。
はい、ありがとうございます。今日は武田さん、この生放送のワクワク感を、
はい、
感じに来たということで、今
めちゃくちゃワクワクもドキドキもしておりますけども、
よかったです。もうそのような笑顔を見たら僕も嬉しいですけど、
いや、
はい、今日は来てみようかなと思った、一番のなんかきっかけっていうか思いっていうのを教えていただいたら嬉しいんですけど。
そうですね、先ほどおっしゃった勉強会で森上さんとお会いして、
はい、
その口癖理論、
はい、
名刺いただいた時、後ろに、すごいいろいろ書かれてたので、
はい、
その中でもやっぱり口癖理論の話は、心に響いたと言ったら言い過ぎかもしれませんけど、非常にね面白い話で、自分のなんて言うんですか、言ってることが自分の行動の、にどう影響を及ぼすかっていうような話は、本当に面白くて、でそしたらラジオされてるっていうような話があって、
はい、
ね、
名刺交換した時ね、そうそうそう、裏に必ず書いてますからね。で僕もラジオやってますねって言ったら、ラジオと何みたいに、
いや本当に、ね、ラジオってまず何なの、想像がね、はい、やっぱやったことないんで、ただね、すごいびっくりしますね。こんないっぱい機材あるもんや思ってなかったですね。
そうですか、機材にびっくりした。
なんかもう未来に来たみたいなね。はい、
ありがとうございます。そうやってね、実際足を運んでいただいたという行動をしてくれたからこそのね、感じられたとことなんで。
いや、やっぱ何事も初体験は、
はい、
楽しいもんですね。
はい、ありがとうございます。で、武田さんも名刺交換していただいて、で、僕というね、このラジオやってるとか、口癖理論を聞いて、興味持ってもらったってことなんですけど、僕も武田さんのね、話を聞きながら、
はい、
興味を持って面白いなと思ったことがあります。
はい
はい、自分は今の仕事の前に何をしてたかとかね、そういう経歴が、
はいはい、
意外に面白いと思ったんですけど、
ちょっと驚かれることも多いですね。
はい、皆さんに驚いてもらいましょうか。
はい、いいですか。
はい、
ちょっと今はその税理士法人で、相続の、対策とか税金の申告とかをメインにさせていただいてるんですけど、その前は、専門学校で、相続税の講師をしてまして、はい、でその前まで遡ると、とび職を、
はい、
ずっとしてたんです。
その辺がすごいですよね。
ひたすら重たいもん担いで、ひたすら高いところに登って、鉄と鉄をつなぎ合わせるという、
はい、これがね、なんで飛び職の方が、なんでこの業界なんかなって、なんかきっかけあったんですかね。
そうですね、結構その飛び職時代っていうのは、若いながらも給料が結構良かったんです。でそのやっぱり若い人間がお金持つと何するかっていうと、飲みに行っちゃうというか、で結構街を飲み歩くことが多かったんですけど、その中ですごいよくしてくれたというか、
はい、
かっこいい大人の方がいらっしゃって、その方が税理士だったという、
はい、
いうのがまあきっかけといえばきっかけなんですけど、ね、
なるほど、あ、こんな人になりたいなみたいな、
そうですね、やっぱ漠然とこう働いてお金稼いでたんですけど、うん、やっぱどういう大人になりか、なりたいかっていうところを意識しだしたのは、まあ、ちょっとその人に出会ってからかなっていうのは少しありますね。
ただその人とはもう連絡取れへんです
よね。まあまあまあ、そうなんですけどね。もう何をしてらっしゃるかっていうところなんです、
なるほど、はい、あのだからその辺がね、僕も、今聞いてもね、面白いなと、
うん、ありがとうございます、興味を、
なんかやっぱ硬いイメージありますやん、あの会計事務所とか、
まあまあまあまあ、
税理士とか相続の先生とかって聞くとね、だからその辺でやっぱこう、こう小さな枠にね、とらわれたらあかんなって僕も人に言うんですけど、やっぱこうイメージってやっぱりね、すごく
そうですね、う
ん、まあ、それだけに大切っていうか、勘違いしてしまうというところもあって、う
ん
う
ん、まあ、やっぱり何の仕事をしてても、真剣にやってることっていうのは必ずこう、はい、次につながっていくとは思うので、はい、まあ、とび職も、自分のまあ根性とか、
うん、
であとはその先のことを考えて、うん、動くとか、そういうまあ思考っていう意味でも、はい、やっぱり確実に今に生きてるところっていうのはあったりするので、やっぱりそのなんていうんですかね、一つの仕事をずっとやり遂げるっていうのもいいとは思いますけども、うん、違う仕事に本当にガラッと変えるっていうことも、うん、全然それは前の経験は無駄じゃなかったとは思いますので、そうですね、はい、
僕もそう思います。
ありがとうございます。
で、武田さん、せっかく、
はい、
これいいパンフレットを持ってきていただいて、
ありがとうございます。
この中で相続のね、はい、争う族の現場とか言
う
て、
はい、そうなんです、
書いてますけども、
はい、
これ、まあ、せっかくなんで一つだけでもちょっとポイントみたいな言っていただいたら、聞いてもらってる人にね、役立つんちゃうかなと思うんですけど、
まあ、私税理士法人いるんですけども、基本相続税の申告っていうところをメインにさせていただいてたりもするのですが、今かなりこう力を入れているのが、争う族の対策、まあ、相続なんですけど、まあ、人が亡くなられてその方の財産を、まあ、誰がこう家族がどう分けるかっていうのを考えた中で、やっぱりそれが揉め事に発展するケースっていうのがものすごい多いんですね、
はい、
ですんで、ちょっとやっぱり亡くなられてからだともうそこはもう手が打てないので、うん、そこをその亡くなる前にどうこう家族が揉めないようにこう手当てしてあげるか、対策してあげるかっていうところをちょっと今力を入れてるんですね、
うん、
で、まあ、ちょっと例を挙げるとすると、お子さんがいらっしゃらない、ご夫婦、
はい、
で旦那さんが亡くなられた時に、もし仮に旦那さんに、自宅しかないような財産が自宅しかないような状況だった場合に、まあ、やはりその兄弟がいらっしゃったら、うん、はい、旦那さんに兄弟がいらっしゃったら、財産は奥さんと兄弟で分けないといけないんですね。まあ、難しい言葉で言うと相続分って言ったりするんですけども、その取り分としては奥さんが4分の3で、ご兄弟が4分の1をその人数で割るような、
はい、
まあ、割合としては少ないけども、やっぱり4分の1も割合があるといえばあるので、例えば財産が自宅しかなければ4分の1、自宅の4分の1だけ上げるっていうわけには、まあ、なかなかいかないケースが多いので、切り売り
できませんもんね、不動産は。
そう玄関だけお兄ちゃんにとか、うん、そういうわけにはいかへんので、はい、やっぱりその奥さんからすると、その不動産を売却してお金で渡すとか、まあ、ないしは老後のために貯めてた貯金をご兄弟に渡さないといけないとか、
うん、
そういうケースが起きてしまうことがあるんですね、
うん、
やっぱり不動産の名義変更、預金の名義変更っていうのは、その奥さんとご兄弟全員の実印をついて初めて名義変更ができますので、
うん、
一人でもやっぱりそういうちゃんとしてくれ、それはダメだと言われる方がいらっしゃったら、もう名義変更ができないという状況にどうしてもなってしまうんですね、うん。まあ、ただやっぱりその、まあ、対策は結構、まあ、保険とか遺言とか、まあ、あとは生前贈与とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、その中でもご兄弟、お子さんがいらっしゃらない夫婦、まあ、兄弟相続って言ったりするんですけど、そのケースについては、まあ、遺言書さえ残しておけば、兄弟は遺留分っていう、遺留分って知ってはります、
はいはい、もう必ずもうその分っていうか、その権利のある分だけは、 まあ、保障されてるというか、
そうそうそう、絶対もらえる権利が遺留分っていうんですけど、うん、例えば子供とかでしたら、絶対、相続分の半分もらえるとか、そんなんがあるんですけど、兄弟はその遺留分っていう絶対もらえる権利がないんですね。
ないんですね。
そうそうそうそう。ですんで、まあ、奥さんにしっかり自宅を残したい、まあ、残したい財産がある場合には遺言書さえ作っておけば絶対兄弟にその請求されることがないというのが一つあったりしますので、うん、まあ、それも一つの争う族対策ですよね。兄弟がもう何も言えないっていうようなことにはなりますので、うん、はい、まあ、そういう形で亡くなる前にちゃんと家族が揉めないような対策っていうのをしっかりしてあげようと思ってるんです。
遺産分割協議書っていうのが大事ってことですね。
そうですね、まあ、遺言書とか保険とか、うん、まあ、そういう対策が大事ということです。
あと武田先生、あの、はい、夢を語って終わりを叶った。
もう終わりですか。
はい、
まあ、夢は、まあ、その今あの争う族の対策してるっていうようなことをお伝えさせていただいたんですけども、はい、うん、やっぱりその揉める相続、はい、
争う相続、争う
相続、これを、まあ、京都、
はい、
関西、
はい、
果ては日本、
はい、
まあ、ここ撲滅できたら非常にいいかなと、
はい、
その撲滅を目指しております。
もう武田先生ならできそうな気がします
ありがとうございます。
今日はあのワクワクありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございます。